ただいまより6月9日第3礼拝ペンテコステ礼拝を始めます。前奏を聞きながら心を静めましょう。聖歌570番を持って神様を賛美いたしましょう。ご無理でない方はご起立ください。
お祈りをします。
降る雨のように私たちに等しく日々恵みを注いでくださる父なる神様、あなたのお名前を心より賛美いたします。本日私たちをペンテコステ礼拝に招いてくださり感謝いたします。今私たちはこの世の喧騒から逃れ静かに御前にいます。このペンテコステ礼拝の特別なメッセージに耳を心を傾けます。どうぞお語りください。聖霊なる神様ご自身がご臨在くださり、私たちが聖霊なる神様あなたを、そしてそのお働きをしっかりと心に刻むことができるようにしてください。そして私たちを今年の主題聖句にあるように、神の国とイエス様が生きていることの証人としての務めを果たすものとしてくださいますように、またそれが私たちにとってこの上もない喜びとなりますように。礼拝をお捧げできる特権を感謝しつつ、私たちのただ一人の救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。主イエス様が教えてくださった祈りを共に祈りましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞご着席ください。
お祈りいたします。父なる神様、今日私たちにこの礼拝の場へと集めてくださったことを感謝いたします。どうぞ今日語られる聖書の言葉をもってあなたについてより知り、そしてあなたに語りかけられた言葉を聞き流すのではなく、先ほど司会者が祈ったように私たちの心に刻んで立てられてここを出ていくことができますように、どうぞ御言葉の時を祝福してください。あなたの満たしに期待いたします。愛する救い主イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。おはようございます。それでは今日の聖書箇所を一緒に見ていきたいと思いますので、聖書をお持ちの方は聖書を開いてください。新約聖書の使徒の働き一章四節から五節の言葉になります。使徒の働き一章四節から五節の言葉ですね、お読みいたします。使徒たちと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けましたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからです。今日は聖霊なる神様が公然と人々に、たくさんの人々に臨んだペンテコステを祝うペンテコスト礼拝の日です。 恵み教会だけではなくて、日本中全国の教会、そして、世界中の教会がこのペンテコステを祝う礼拝の時を持つ日です。皆さんは聖霊なる神様に触れられた、もしくは聖霊なる神様と出会ったというような経験がおありでしょうか。私がですね、初めて聖霊なる神様の存在に気づいた、知った、そしてその方が私に望んでくださったという体験をしたのは、今から22年前の大学3年生の頃でした。大学生活に挫折をして、アメリカに逃げた時に初めて教会に行ったんですね。そしたらその教会の牧師先生が、留学生たちのためのイングリッシュバイブルスタディを始めるから来ないかというふうに言われました。何度かこう話をしたことがあると思いますけれども、私は初めは行きたくなかったんですが、ご飯食べられるよって言って行ったんですね。で、まあ、イングリッシュバイブルスタディだから英語の勉強にもなるだろうし、食事にありつけるっていうことなので、まあそういう安易な気持ちで行ったんですね。そしたら、初めに食事はくれないんですね。まずはバイブルスタディですね。テキストを用いて牧師先生が教えてくださいました。で、その内容というのは、イエス様が私たち人類の罪のために十字架にかかられ死んだというような内容だったんですね。で、その話が全然全く心に響けないんです。特段なんかこう、っていうのもないんですね。ただその全部学びが終わった後、牧師が祈るんですけれども、その祈りの言葉の中で、私たちは不潔で汚れたものですって祈ったんですね。そしたらその言葉がこう突き刺さってしょうがなかったんですね。突き刺さって、涙がこう溢れ出て仕方がありませんでした。その牧師先生以外はそこにいる人たちはみんな初めて会う人たちなんですね。だからこう初めて初対面の人たちに囲まれてこうボロボロ泣いてるのが恥ずかしくて、泣き止みたいと思うんですけども泣き止めないんですね。でもこうおえつしながら泣いてたんですけれども、そしたら牧師先生がこうそっと僕のところに近づいてきてこうおっしゃってくださいました。聖霊なる神様が君の心に触れてくれたんだよ、僕も大学生の頃あなたと同じような体験をしたっていうふうにおっしゃってくださったんです。で、その時にテキストで学んでる時にはちんぷんかんぷんだったことが本当に不思議なことに、ああイエス様って本当なんだっていうのを分かってしまいました。それまでこう部屋の中は全然霧とかかかってないんですよ。なんですけれども目の前にある霧がふわっと晴れたような気がしたんです。まさにこう真理に出会ったっていうのは確信を得ました。で、次の日の朝ですね、こう部屋に入ってくる朝日を見て、なんて朝日ってこんな美しいんだって思いました。それまで朝日がこんな美しいなんて思ったことはただ一度もないですね。で、暗がりがすごくダメなんです、怖いんですけども、暗がりが怖くなくなったんですよ。これも不思議でしたね。で、聖書がなんだか知らないけれども聖書がすごく読みたくなったんですね。で、マタイの福音書から読むんですけど、マタイの福音書系図じゃないですか。いきなりわけがわからないんですよね。でも読みたいんですよ。不思議な心境の変化が自分の中に、自分の内側にこう起こったっていうこう体験をしました。イエス様が神の聖者であって神様であって神の御子であられ、万物を作りになられた方だということがこう分かっちゃったんですね。第一コリントの12章3節の言葉にあるようなことを体験しました。一回読んでみますね。第一コリント12章3節ですから、あなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われよということはなく、また聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできません。それまでこうイエスは呪われよなんて言ったことはなかったですけれども、でもイエスって何？イエスって誰？ イエスが何をしたんだと、そういう思いでしたね。でも聖霊なる神様によってイエスは主ですと本当もろ手を挙げて賛同できるようになっちゃったんですね。イエスは主ですっていうのを告白する者へと、こう当時の私にしてみれば劇的な変化がありました。まさに私にとっての初めての聖霊体験でした。そのバイブルスタディの場にいた方とこう仲良くなったんですけども、そのうちの一人の僕の年上の、まあ、先輩になるんですけども、一人の留学生とすごく仲良くなったんですね。でずっと彼が帰国するまで、僕が帰国するまで一緒にずっと教会生活をしてたんですけれども、彼は本当最後の最後まで、留学生活が終わる最後の最後まで、そして今に至るまでイエスは主ですっていう信仰告白に、導かれてないんですね。でそういうことを考えると、あ、本当にこれは人間の技ではないなというふうに思わされます。で、まあ、そんなことが、私の身に起こりました。しかしですね、信仰告白はしたものの、私の内側には葛藤と言いましょうか、不調和と言いましょうか、風波がこう、立ってるんですね。どういうことかと言いますと、イエス様が神様であられて、神の御子であられることは分かった。父なる神様、御子なるイエス様、聖霊なる神様、三位一体の神様が、イエス様を十字架にかけて私を救ってくださった、救われたがために永遠の命を与えられたということはもうありがたくて仕方がない、涙がちょちょ切れるほどにありがたい。けれども私が持っているこれから歩む人生 100% 神様に委ねることはできないと思いました。まあこれからクリスチャンとして歩んでいくだろう。でもそれまで教会、日曜日に教会に行って礼拝を守るなんて生活をしてこなかったがために、これから毎週日曜日に教会に行って礼拝を第一にすることなんかまあできないし、したくないと思ってました。クリスチャンとして歩むことになるだろうけれども、僕の人生を 100% 神様に委ねる。いやいやいやいや。100歩譲っても 50%。いやいや、50% 以上の部分は自分の思う通りに、自分の願うように生きたい。もちろん僕の人生をハッピーにしてくれるならば、イエス様を信じていこうかな、というふうに思ってました。つまり信仰に条件をつけてたんですね。イエス・キリストを信じはするけれども、イエス・キリストのように生きることはしたくない。イエス・キリストに一応ついてはいくけれども、いざとなったらいつでも僕の思うことを僕の思う通りにしたいと思ってました。あくまでも信仰の主役は私自身であってイエス様ではないですね。聖霊なる神様によって信仰告白まではするけれども、その告白に沿うような生き方まではしたくないと思ってました。この時のことをこう思い巡らせながらこう聖書を読んでいきますと、イエス様の十二弟子のことがこう思い出されるんですね。特にその十二弟子の中のリーダーであるペテロのことが思い出されるんです。マタイの福音書16章を見ていますね。マタイの福音書の16章の13節から読んでいます。さてピリポカイサリアの地方に行かれた時、イエスは弟子たちに、人々は人の子を誰だと言っていますかとお尋ねになった。彼らは言った。バプテスマのヨハネだという人たちも、エリアだという人たちもいます。また他の人たちはエレミアだとか預言者の一人だとか言っています。イエスは彼らに言われた。あなた方は私を誰だと言いますか。シモン・ペテロが答えた。あなたは生ける神の子キリストです。するとイエスは彼に答えられた。バルヨナ・シモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかにしたのは血肉ではなく天におられる私の父です。そこで私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。黄泉の門もそれに打ち勝つことはできません。私はあなたに天の御国の鍵を与えます。 あなたが地上でつなぐことは天においてもつながれ、あなたが地上で解くことは天においても解かれます。イエス様はですね、弟子たちにこう聞きました。巷にいる人たちは私のことを何と言ってるんだと。そしたら弟子たちがこう答えるんですね。バプテスマのヨハネだとか、エリアだとか、エレミアだとか、預言者のうちの一人だと言っていますって言うんです。要するにイエス様は立派な人です。聖人君主のような方ですと人々は言っていますって言うんです。人間の領域を超えてないんですね。でもペテロは弟子たちを代表してこう言うんですね。あなたは生ける神の御子、キリストです。あなたは生ける神の御子、キリストです。これ以上のご名答はないですね。まさにご名答ですね。イエス様は立派な人なんていう枠組みにとどめられる方ではない。神であられ、神の御子であられ、しかもキリストであって、救い主であって、旧約聖書で約束していた、あのメシアです。人類を贖い出す救世主だっていうんですね。で、17節を言いますと、その言葉に対しイエス様はこう答えますね。17節、するとイエスは彼に答えられた。バルヨナシモン、あなたは幸いです。このことあなたに明らかにしたのは、血肉ではなく、天におられる私の父です。ペテロが告白したあなたが生ける神の御子キリストです。あなたは生ける神の御子キリストですと言ったこの告白は、ペテロよ、あなたの内側から出てきたものではないって言うんです。父なる神様があなたに与えてくださった告白だって言うんですね。これをさっき見た第一コリントの12章3節のパウロの言葉に通じるところがありますよね。聖霊によらなければイエスは主ですということはできない。といったあの言葉と同じ言葉ですね。イエスは生ける神の御子キリストだ。これは私たちの内側から出てくる言葉じゃないって言うんですね。で、もう一箇所聖書箇所を見てみますね。ヨハネの福音書の6章です。ヨハネの福音書の6章66節ですね。読んでみますね。ヨハネの福音書6章66節。こういうわけで、弟子たちのうちの多くの者が離れ去り、もはやイエスと共に歩もうとはしなくなった。それでイエスは十二人に、あなた方も離れて行きたいのですかと言われた。するとシモン・ペテロが答えた。主よ、私たちは誰のところに行けるでしょうか。あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。私たちはあなたが神の聖者であると信じ、また知っています。ペテロが言いますね。私たちはあなたが神の聖者であるということを信じ知っていますって言うんです。信じ知っていますって信仰告白をするんですね。でも先ほどのマタイの福音書のこう16章に戻っていますと、信じ知っていることはただ信じ知っているだけで、それ以上でもそれ以下でもない、たかが知れているっていうことが見えてきます。マタイの福音書16章に戻っていますね。マタイの福音書の16章21節からですね、お読みいたします。その時からイエスはご自身がエルサレムに行って、長老たち、祭司長たち、律法学者たちから多くの苦しみを受け、殺され、三日目によみがえらなければならないことを弟子たちに示し始められた。するとペテロはイエスを脇にお連れしていさめ始めた。主よ、とんでもないことです。そんなことがあなたに起こるはずがありません。しかしイエスは振り向いてペテロに言われた。下がれサタン、あなたは私をつまずかせるものだ。あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を追って、私に従ってきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを見出すのです。人は、たとえ全世界を手に入れても、自分の命を失ったら何の益があるでしょうか。その命を買い戻すのに、人は何を差し出せばよいのでしょうか。 イエス様が罪人である人類のために、苦しまれて殺されて十字架にかけられて殺されなければならないということを弟子たちに話し始められました。そしたら弟子のリーダーであったペテロがイエス様を脇に連れて行ってイエス様をいさめ始めるんですね。なんていさめますか？主よ、とんでもないことです。そんなことがあなたに起こるはずなんかないじゃないですか。主よ、とんでもないことです。そんなことがあなたに起こるはずがありません。一見するとイエス様のことを思って言っている言葉のように見えますね。でもその真意は、あなたが殺されちゃったら私たちどうするんですか？あなたが死んじゃったら私たちハッピーになれないじゃないですか、ということですね。つまりイエス様のことを生ける神の御子キリストだと告白はする、そして神の聖者であるということを信じ知ってはいるけれども、その信仰告白の内容に従い生きることはしたくないんですね。で、そんなペテロに対してイエス様が何とおっしゃいましたか。17、23節ですね。下がれサタン、あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。下がれサタン、あなたは神のことを思わないで人のことを思っているとおっしゃいました。さらに続けてこうおっしゃるんですね。24節、それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさい。ついてきたいと思うなら私に従ってきなさいとおっしゃいました。ペテロはイエス様についていって従っていったのではなくて、イエス様を脇に連れて行ってそんなことしちゃダメですよって諌めるんです。イエス様を脇に連れて行ったっていう行動にも全てが現れてますね。自分自身のためにイエス様を利用はするけれども、イエス様のために自分自身を用いられたいとは思ってないんですね。イエス様を連れて行って思い通りに動いてくれることは望みます。生ける神の御子キリストをただの偶像にしてしまうんですね。イエス様を願ったら叶えなくちゃいけない偶像にしてしまうんですね。立派な信仰告白はするし、イエス様が誰なのかも知っている、イエス様が何なのかも知っているけれども、イエス様のように生きたいとは思わないし、イエス様の言う通りに生きたいとも思わない。むしろイエス様が私の思う通りに動いてくださるように横に連れて行って説得するんですね。私たちの祈りは神様を説得する祈りでしょうか？もしくは神様が語りかけてくださる言葉を聞く祈りでしょうか？イエス様は従いなさいとおっしゃるんですね。マルコの福音書5章、そこだけじゃなくて他の箇所でもそうですけれども、悪霊どもでさえイエス様に対して何て言うかというと、意図高き神の子イエスよって言うんですよ。悪霊やサタンでさえもイエス様に対して意図高き神の子イエスよって言うんです。ペテロが信じ知っていたイエス様が生ける神の御子キリストであること、そして神の聖者であることは悪霊やサタンでさえ知っているんですね。それを告白するんです。彼らも、彼らじゃないですね、やつらもやからも。問題はペテロが誤明答な信仰告白をすることはあったけれども、その信仰告白を生きて従いたいとは思えなかったってことですね。自分の人生は自分のものだし、自分の思うように生きたい。 そしてイエス様については行くけれども、自分の思い通りに行かないときは、いつでもイエス様を連れ出し、イエス様をいさめなきゃと思ってました。イエス様の十二弟子たちは3年間イエス様と寝食をずっとこう共にしていましたね。彼らはイエス様がなされたすべての技を見て、イエス様が話されたすべての言葉を一番近くで聞く特権に預かりました。イエス様が水の上を歩いた時も、イエス様が二匹の上と五つのパンを持って五千人を食べさせた時も、イエス様が死んだラザロを生かした時も、イエス様が病んだものを癒した時も、全部一番近くで見てそばにいました。山上の水訓を最も近くで聞いたのは十二弟子たちですね。イエス様がなされた数多くの奇跡を目の当たりにし、触れ、聞き、すべてを直接体験しました。そしてイエス様は神の聖者であり、生ける神の御子キリストですという告白までしてるんです。でも弟子たちはイエス様のように生きたいとは思いませんでした。でも弟子たちはイエス様のように生きたいとは思わなかったですね。ガンジーがこんなこと言いましたね。あなた方クリスチャンはキリストのようではありませんね。これ前も一回ちょっと話したと思いますけども、この言葉がもう、こう、心に刺さってしょうがないですね。あなた方クリスチャンはキリストのようではないですね。まさに弟子たちがそうでしたね。イエス様の一番近くにいた。けれどもイエス様のように生きたい。自分たちの人生をイエス様にお委ねし、従っていきたいとは思いませんでした。イエス様の生涯と死と復活を目撃はしたけれども、イエス様のように生きたい、従いたいとは思いませんでした。イエス様の手のひらの釘の跡、槍で刺された脇腹を見てもイエス様のように生きたい、従いたいとは思いませんでした。目撃して、経験して、聞いて、見て、信仰告白できても変わらないんですね。で、彼らどうしました？結局。彼らは結局、元の職業に戻っていきますね。イエス様が神の聖者であり、生ける神の御子キリストであるということを告白して、信じ、知ってはいても、その告白に身を投じ、従い、生きたいとは思えなかったんです。そんな彼らに復活したイエス様が語られた言葉が、メッセージの冒頭に読んだ使徒の働き、一章四節から五節の言葉ですね。もう一回読んでいます。使徒の働き一章四節からですね。使徒たちと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムは離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けましたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからです。イエス様は水のバプテスマを受けた弟子たちに対して聖霊のバプテスマが授けられるから待ちなさいとおっしゃいました。弟子たちは神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと言ったそのヨハネのバプテスマのヨハネの水のバプテスマは水の洗礼は受けていました。でもその水のバプテスマを受けるために告白した信仰告白を生きることができないでいるんですね。告白した信仰と生き様が一致しないんです。イエス様がおっしゃりたいことは言うなればこういうことですね。告白した信仰と生き様を一致させるようにするのは人間の力ではなくて聖霊なる神様だということです。確かにイエスは主だと告白すること自体が聖霊の御業ですね。聖霊の助けなくしてイエスは主だなんていうことを口にすることなんかできません。 そのためイエスを信じて信仰告白し救われ水のバプテスマを受けることが聖霊のバプテスマだという見方もあります。でもイエス様は水のバプテスマと聖霊のバプテスマを分けられるんですね。分けました。つまりイエスは主だという信仰告白と生き様が一致していないならば、その受けた水のバプテスマは真に意味をなさないということを示唆しているんですね。形だけのものだと、形式だけだと、口先だけだと。事実聖書には割礼を受けてもバプテスマを受けても信仰者として歩まずに滅びた人たちが意外にたくさん登場してきます。形骸化した信仰、また信仰告白と生き様が一致していない者たちには今一度聖霊によるバプテスマが必要だってイエス様はおっしゃるんです。クリスチャンがクリスチャンらしく真のクリスチャンとして生きていくためにイエス様が約束してくださっているのが聖霊のバプテスマですね。この聖霊のバプテスマを待ちなさいってこう言われた弟子たちは意外にも素直に一つのところに集まって祈って約束のイエス様の約束の聖霊のバプテスマを待ち望んでいました。意外にもって言ったのは弟子たちが主イエス様の言葉を何の抵抗もなく受け入れるしかないほどの人生の、もしくは霊的どん底にいたってことですよね。私たちもそうじゃないですか。神の言葉を何の疑いもなく素直に受け入れられるためにはいろいろな面で打ち砕かれなければならないですよね。じゃないと神の言葉が素直に入ってこないですね。で、いよいよ神がなしてくださった解放と救いを祝う五旬節の日に聖霊なる神様が望んでくださいました。そして約束の聖霊のバプテスマを受けるんですね。使徒の働き2章1節から見ています。使徒の働き2章1節から。五旬節の日になって皆が同じ場所に集まっていた。すると天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こり、彼らが座っていた家全体に響き渡った。また炎のような舌が分かれて現れ、一人一人の上にとどまった。するとみんなが聖霊に満たされ、御霊が語らされるままに他国のいろいろな言葉で話し始めた。ついに祈っていた弟子たちに約束の聖霊が下って聖霊のバプテスマが授けられました。で、聖霊のバプテスマを受けた弟子たちは他国の言葉で福音を語り始めるんですね。他国の言葉で福音を語り始めたということゆえに、ここが世界宣教の始まりだっていうふうに言われてますね。そういう大事な局面でもあります。しかし、それ以上にこう、目が奪われるのは、ペテロの代わりようですね。使徒の働き2章14節を一回見ていただいていいですか。ペテロは11人と共に立って声を張り上げ人々に語りかけた。ユダヤの皆さん、並びにエルサレムに住むすべての皆さん、あなた方にこのことを知っていただきたい。私の言葉に耳を傾けていただきたい。この信仰告白の上に教会が立て上げられるというふうにイエス様に評されるほどの立派な信仰告白をしたにもかかわらず、主イエスの十字架の死を蔑んでイエス様をいさめたあのペテロが、イエス様を裏切ることはないと言いながらイエス様を3回もいなんで逃げて隠れたあのペテロが、復活したイエス様に出会ったにもかかわらず何の心境の変化も起こらずにまた漁師に戻っていったあのペテロが、自分の人生は自分のものだから 自分のために生きると思っていたあのペテロがどうなっています？声を張り上げて聖書の言葉を我が言葉として語りかけるんですね。隠れたペテロです。隠れたペテロが何て言いますか？出てきて聞いてくれと、みんな聞いてくれと。イエス様のことを公然と話し始めるんですね。まさにペテロにとっては生まれて初めて信仰告白と生き様が一致する体験でした。人類史上初めて公然と多数の者たちに現れてくださった聖霊なる神様によるバプテスマを受けたペテロが、口先だけの信仰告白にとどまらずに、イエスは生ける神の御子キリストですというその告白に生きるものに変えられていくんですね。イエス様を脇に連れて行って、自分の思い通りにイエス様をいさめたあのペテロが、イエス様のように生きたい、イエス様のために生きたい、イエス様ゆえに生きたい、イエス様が私の人生の目的でありたいという人へと変えられていきました。聖霊のバプテスマを受けたペテロが言ってる言葉をちょっと一箇所見てみましょう。第一ペテロの4章ですね。ペテロの手紙4章の12節からです。ペテロの手紙4章12節からですね。愛する者たち、あなた方を試みるためにあなた方の間で燃え盛る試練を、何か思いがけないことが起こったかのように不審に思ってはいけません。むしろキリストの苦難に預かれば預かるほど一層喜びなさい。キリストの栄光が現れる時にも歓喜にあふれて喜ぶためです。もしキリストの名のために罵られるなら、あなた方は幸いです。栄光の御霊、すなわち神の御霊があなた方の上にとどまってくださるからです。これがペテロ、イエス様をいさめて、いなんで、逃げたペテロの言葉です。誰よりも、いや、誰しもが嫌う、燃え盛る試練、キリストの苦難に預かること、キリストのために罵られること、それを、歓喜に溢れ、喜びなさい、幸いです、なんて言うんですよ。で、それは、14節の最後ですね。栄光の御霊、すなわち神の御霊が、あなた方の上に留まってくださるからできることだって言うんです。私たち信仰者の力や人格や経験や知識によるものではなくて、栄光の御霊、神の御霊、聖霊なる神様によるものだって言うんですね。聖霊のバプテスマを受ける恵みに預かったものだからこそ言える言葉ですよね。では、皆さんは聖霊のバプテスマを受けましたか？皆さん聖霊のバプテスマを受けましたか？もしくは聖霊のバプテスマを待ち望まずにはいられないようなところにありますか？これは私の言葉じゃないですね。イエス様の言葉です。私はカリスマ派の神学校で学んだわけでもありません。この土浦恵み教会をいわゆるカリスマ派とかペンテコステ派とかという教会にしたいなんても思っていません。ただこの聖書に約束されているイエス様の約束された聖霊のバプテスマを真に待ち望んで祈る教会でありたいって願ってるんです。観念やなんだかよくわからない聖霊なる神の三位一体なる聖霊なる神様に出会って、 人格的に交わりをして、与えられた地上での歩みに意義を見出すようなクリスチャンの共同体でありたいって願ってるんです。使徒の働きにこう登場してくる聖霊のバプテスマというのはこう劇的にというか、こう奇跡じみて見えるものがほとんどのようにこう感じてしまいますけれども、実は誤解ですね。聖霊のバプテスマはその事件性を強調したいんじゃないんです。聖霊のバプテスマを受けることによってペテロのようにこの聖書の言葉が我が言葉となってイエス様のために生きる、イエス様ゆえに生きるということが幸いなんだということを与えられた実生活の中で実感していくこと、実感できるようになること、これが聖霊のバプテスマですね。聖霊のバプテスマは一時の燃えるような感情の起伏でもありません。もちろん感情は伴いますよ。でも燃え盛って消えてなくなって、そういうものではないですね。聖霊様は時間軸に沿って私たちの一生を共にしてくださる方です。冒頭に話した私の話には続きがあります。聖霊によってイエスは主ですと告白したものの、私の人生のを委ねることはしたくない。100歩譲っても 50%、 いやいや 50% 以上は僕が握っていたいと思っていた、そんな私に、当時信仰生活をしていた教会の青年キャンプで、聖霊なる神様が望んでくださったっていう体験をしました。牧師がですね、その青年担当の牧師が、今回のキャンプでは、聖書に書いてある角笛に油を注ぎ、こう油注ぎですね、油注ぎと専属式をしたいって言うんですよ。イエス様がこう弟子たちの足を洗いましたよね。でイエス様がこれあなた方もこのようにしなさいっておっしゃいましたね。油注ぎと専属式をしたいって言うんですね。でと思いました。油にまみれんのって思ったんですが、でも牧師がやるって言うからやるんですね。部屋はそう絨毯敷きだったんですけれども、絨毯に油まみれになったらまずいじゃないですか。だからでっかいビニールみたいなのをこう敷いて、テープでこうビーッとしま、テープでこう貼り付けていました。で、その上にこう青年たちが並んで立ったんですね。そしたら、角笛にこう油を注いで、サラダ油ですね。サラダ油です。油を注いで、それをこう、端から一人ずつこう油を注ぎながら祈っていくんですね。で、僕、と思いました。油まみれだと思ってましたけども、僕の出番になったんですね。で、こうずっと来て、こう油を頭からこう注がれながら、祈ってくださいました。で、その時一緒に牧師夫人もいらっしゃったんですが、牧師夫人も一緒に祈ってくださったんですね。そしたら、こう、不思議なことが起こりました。体がこう、ほんとこう、ブルブル震え出して、立ってらんなくなっちゃったんです。で、こう、バターンとこう、仰向けに倒れて、でも意識はしっかりしてるんです。至って意識はしっかりしてるんですけれども、そしたら今度は、口から異言が出始めたんですね。もう不思議でした。異言がボーって出てきて。で、その時直感的に、あ、聖霊様が望んでくださったって思いました。そしたら後で、それを見ていた青年にこう、話を聞いてみたら、その部屋の中を歩くイエス様を見たって言うんですよ、彼は。すごいことが起こったんだなと思いました。本当に貴重な体験をさせていただきました。まさに私にとっての聖霊のバプテスマーだったんですね。頑固で、堅くなで、石頭の私を何とか砕こうと聖霊様は劇的に望んでくださって、信仰に生きる覚悟を与えてくださいました。50% はここまで、50% は僕のもの、50% は神のものな、そんなこと言ってられなくなっちゃいましたね。でもやっぱり私のうちにくすぶっている罪があるわけですね。その罪ゆえに、ここまでは僕のものという誘惑に 毎日駆られながら生きてます。四苦八苦しながら、紆余曲折しながら、視線抜刀しながら歩んでます。それ以降あのようなこうある意味劇的なと言いましょうか、動的な精霊体験はないですけれども、確かに私のうちにいて私と共に歩み、着実に私と共に働いてくださる静かな精霊体験をしています。もどかしい時がありますね。いや、静かじゃなくてあの時見たく、もっとそういう、でも神様、イエス様、精霊なる神様、静かに今働いてくださってますね。皆さんは精霊を望んでおられますか？皆さん、聖霊なる神様を望んでおられますか？皆さんがしたその信仰告白は聖霊なる神様によるものでしたか？私は今も聖霊なる神様の満たしをこう期待しています。物事が自分の思い通りにならない、物事が自分の思い通りになることを祝福だと思っていることを正してくださる聖霊なる神様のお働きを望んでいます。自分の人生から福音の十字架を消し去ろうとする肉の思いに打ち勝つための聖霊なる神様の助けを望んでいます。自分の中心に何があるのかを正直に見据えて点検して告白して悔い改めることができるようにと、聖霊の示しを今でも待ち望んでいます。自己中心で貪欲でプライドが高くて弱虫でずる賢い、こんな自分に聖霊なる神様が人格的に望んでくださることを日々、本当に日々期待して歩んでます。皆さんはイエス様が約束してくださった聖霊のバプテスマを授かりましたか？皆さんイエス様が約束してくださった聖霊のバプテスマを受けられましたか？授かったならばさらに聖霊の満たしを期待して祈っていきましょう。で、もしまだ授かっていないと思うならば、チャンスですね。まさに弟子たちが置かれたところですね。祈り求めましょうよ。聖霊のバプテスマを約束してくださった。聖霊のバプテスマを期待してますか？約束の聖霊のバプテスマを期待しながら熱心に祈っていきましょう。そして共に聖霊なる神様により頼んで、涙と喜びを持って一緒に歩んでいきたいと思います。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、あなたは約束通りイエス様を私たちの救い主、キリストとして送ってくださいました。そしてまた約束通りイエス様を天に迎え入れた後、聖霊なる神様を私たちに送ってくださいました。ただ漠然となんだかよくわからないように送ってくださったのではなく、誰の目に見ても明らかにわかるように送ってくださいました。そして口先だけの信仰に生きるふりをするのではなく、告白した信仰告白に生き様を一致させるような聖霊のバプテスマを授けてくださいました。そして今も授けたいと願っておられます。主よ、私たちは傲慢で未だに自分の人生は私のもの、私の歩みは私のもの、私のものも私のもの、 信仰告白だけしていればいいんだと、自称クリスチャンのような歩みをしてはいないでしょうか。あなたの目から見てクリスチャンだと思えるように、どうぞ聖霊なる神様を私たちに注いでください。そして私たちのうちに住んでおられる聖霊なる神様、どうぞ私たちの思いを信仰告白に一致させ、生き様と告白が一致するような人生を生きるように祝福してください。聖霊なる神様、私たちはあなたの刷新が必要です。あなたのバプテスマが必要です。どうぞ私たちにあなたの満たしを、満たしの恵みをお与えください。今日の聖書の言葉を感謝いたします。私たちに聖霊のバプテスマを約束してくださった救い主、主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは御言葉に応答して、聖歌576番を共に賛美いたしましょう。ご無理でない方はお立ちください。
どうぞお座りください。はい、では2019年のテーマソングを手話を持って一緒に賛美いたしましょう。ご無理でない方はお立ちください。といたします。使徒たちと一緒にいるときイエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けましたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからです。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが、回収一人びとりと共に、世々限りなく、豊かにありますように。アーメン。以上をもちまして第3礼拝を終わりにいたします。